2020年11月16日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード72をお送りいたします。先週発表されました主なニュース、出来事に関しまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2020年11月9日、市場調査会社 e マーケターが、米国における検索広告の支出の市場予測のフォーキャストを更新したことを発表しました。e マーケターの方では、コロナウイルスの影響を受けてから、今年の3月、6月にフォーキャストを更新してたんですけど、今回10月の分ということでさらに更新をしました。で、その度にやっぱり状況が変わってて、3月はコロナウイルスがアメリカでも影響がかなり出てきているというところでロックダウンが行われたんですけれども、その時点のフォーキャスト、それからやはり6月で一旦ちょっと落ち着き気味なところもあったようなところでフォーキャストが更新されて、でまた今回10月と、10月現在日々感染者数がすごいにアメリカでは増えてるんですけれども、そういったところでの更新情報というようなところになります。それでこのe マーケターのフォーキャストとしては、まず一つの大きなポイントは、パンデミックによって元来の予想よりも若干下回る成長と今年に関してはなっていますけれども、中長期的には大きく成長すると予想しています。その理由としては、パンデミックによって従来の小売りというのがよりさらにデジタルでのインターネットによるチャンネルの方にシフトしていくだろうと。で、これは恒久的にもう一時的なものではなくて継続して続くという見込みがあって、まあこれはもう実際そうだと思うんですけれども、そういったところからフォーキャストを更新しております。それでこの e マーケターのフォーキャストのデータの発表されたデータの中で、端末別の市場予測というのもありまして、パソコンが2020年に関しては結構伸びてまして、モバイルはほとんど伸びていないという形になるんですけど、2021年以降に関しては再びモバイルが大きく成長していって、パソコンの方はそんなに成長しないという予想になってます。これもなかなか納得、理解できるようなところがあります。それから面白いところでは、この検索広告の企業別、のデータ、伸びとしてのデータというのが含まれているんですけれども、2020年、アマゾンは 43% の伸びということで、非常にすごい伸びをしています。2位は Google で 0% 伸びないと。で、それ以外はもうすべて軒並み、Microsoft、Verizon Media、Yelp などはもうマイナス成長なんですけれども、アマゾンの一人勝ちと。いうことで、これもただ今年に関して言えばもう納得できる状況です。アマゾンは2021年、2020年、2年に関しても大きく成長していくと見込んでいます。Google に関しては2020年は成長なしでしたけれども、2021年は 17.3%、2022年は 11% の伸びということで、再び比較的大きな成長を遂げていくだろうという予想になっています。それ以外のベンダーというのはなかなか厳しいところがあるんですけど、 Yelp に関しては2020年 20% 弱、 19.4% 下がったんですけど、2021年は 15.1% の伸び、2022年は 10.2% の伸びというような予想で、結構変化がある、持ち直すというような形で見込んでます。で、あとは Other というそれ以外のその他というところは2020年も 12% 伸びてて、2021年は 25% の伸び、2022年は 18.5% の伸びということで、結構その他が大きく成長するというような伸びであるというところも興味深いところです。続きまして、2020年11月10日 Google はページエクスペリエンスの検索ランキングシグナルが2021年5月からロールアウトされると発表しました。これはもともとすでに発表済みだったのが、 ページエクスペリエンスのランキングシグナルにコアウェブバイタルズの3つの指標を含めて来年から2021年から検索のランキングシグナルとして使用しますという発表がすでにあったんですけれども、今回の発表の特徴はそれがいつなのかということを明確にしたものです。2021年5月ということです。これもなかなか興味深いところです。続きまして2020年11月10日同日なんですけれども、 Spotify がポッドキャスト広告プラットフォームのリーディングカンパニーメガフォンの買収を発表しました。メガフォンというのはウォールストリートジャーナルのポッドキャストの広告なども手掛けているアメリカでは結構ポッドキャストでは有力な企業のようです。でこれをこのメガフォンを Spotify は買収しまして、でご存知の方も多いかと思うんですけど、2018年の初めにはアンカーを買収してるんですけれど、この2年間 Spotify はポッドキャストにものすごい力を入れてて、実際ポッドキャストって結構アメリカでは英語圏では人気があるんですよね。で私もニュースとかなんかのワシントンポストとかなんかのニュースを購読してるんですけど、やっぱりそういう雑誌とか新聞とかのメディアでもポッドキャストを積極的に行うようになってて、音声でも聞けるっていうのはやはり便利なところがありまして、英語ではポッドキャストすごく立ち上がってきてます。日本語でどうなのかというところもちょっと興味深いところで、やはり市場性、地域の違いとか言語の違い、文化の違いっていうのがあるんで一概には言えないと思うんですけど、英語圏ではポッドキャストは非常に大きい注目の分野です。それで Spotify に関してはプロダクトとしてストリーミングアドインサーション、ダイナミックに動的に広告を導入するっていうのが一つの特徴で、メガフォンを買収することによってこのストリーミングアドインサーションの部分でも強化していって、ポッドキャスト広告主にはスケール、規模を提供する、そしてポッドキャスト配信者、パブリッシャーに対しては付加価値を提供するというようなことを掲げています。で、Spotify の広告に関してはログインしたユーザーに、 Spotify 自体が利用するの上でログインする必要があるので、ユーザーを把握した上で広告をもう適切と思われる広告を配信できるっていうところが特徴で、広告配信においては実施の広告インプレッション、実際の広告インプレッション、それからリーチ、頻度というものを把握した上で、でさらにオーディエンスインサイト、視聴者の洞察というところで年齢、性別、端末、リスニングコードといったようなところを広告主にも提供するということで、より効果的な広告、それから広告の効果、評価測定ということができるようにできますというのが特徴となっています。続きまして2020年11月11日 Google Webmaster Central ブログは Google Webmasters から Google Search Central にプロダクトブランド名を変更すると発表しました。現時点では公式ブログは依然として Google Webmaster Central ブログとなっているんですけれども、 Twitter アカウントやYouTube チャンネルはすでに Search Central に変更になっています。それからフォーラムに関しても Webmaster Help Community という名前だったんですけれども、 Google Search Central Community に変更になって、日本語では Google 検索 Central Community になっています。でこのブランド名の変更に加えて Google Bot のマスコットもアップデートされると、更新されるということで、スパイダータイプの子が加わるようなんですけれども、この子の名前、ちびっこのスパイダーボットのニックネームを募集中ということです。いろいろやっぱり変化があります。で最後なんですけれど、2020年11月12日 Google Search Central の YouTube 公式アカウントが Search Console のトレーニングビデオの新エピソードを公開しました。 このエピソードではダニエル・ワイズバーグさんが政府や役所などの公共団体、機構向けに情報がより Google 検索で見られるようにするため、SEO のいくつかのベストプラクティスを説明しています。今週に関しては以上になります。それでは失礼いたします。